はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月12日火曜日です。本日は第744回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだ話をしていくという番組です。そんな親父の一言を気になりまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまったら、ごめんなさい、悪気がなかったんです。不幸の番組に興味持ってしまったら、ぜひ今後もごひいきのほどよろしくお願いいたします。本日はショートバージョンです。昨日の話題といえばこれでしょう。ね、これについて言わざるを得ないでしょうね。第96回アメリカのアカデミー賞で、君たちはどう生きるかがアカデミー賞長編アニメーション賞を受賞。そしてゴジラマイナスワンがアカデミー賞視覚効果賞のダブル受賞。おめでとうございます。宮崎駿監督、山崎隆監督。宮崎駿監督はこれまでですね、4回アカデミー賞にノミネートされてるんですね。で、千と千尋の神隠しでね、21年ぶりの2度目の受賞っていう、すごいですね。宮崎駿監督自身もですね、名誉賞っていうのね、それもアカデミー賞で受賞してますから、3度の受賞なんですよ。これはですね、黒澤明監督のね、羅生門、デルスザーラ、そしてあと、名誉賞のね、3度受賞と並んだんですね。なんと言ってもすごいのはですね、名誉賞をですね、2015年に受賞してるんですね。で、その後にですね、作品の方でね、受賞したってことがすごいんですよ。っていうのは、宮崎駿監督がですね、2013年にですね、一度引退をね、発表してるんですね。それでね、これまでの長年のアニメのためにですね、活躍してきた、ね、ご苦労様でしたという意味でね、賞を差し上げたらですね、いやいや、まだ作品作れるよって作って、賞を取ったってことですよ。すごいですね。で、この、君たちはどう生きるか。ね、風立ちぬから10年ぶりとなる長編アニメでね、で、引退を発表しちゃったんでね、スタジオジブリのね、劇場映画を作るスタッフ、それはね、もう解散させた後なんですね。そして2016年になってから集め直しましてね、そして制作開始して8年かけて作った作品です。物語はね、戦時中日本がですね、舞台でしてね、主人公は火災で母親を亡くした少年で、父親の再婚相手となる女性が行方不明となりましてね、その探す中でですね、アオサギの案内で不思議な世界に迷い込むっていうストーリーでね、見た人はわかると思いますけどね、極めて難解な作品でしたね。少年が主人公だけどね、子供はついていけないような内容でしたね。普通アニメがあって子供が見たいっていうのね、親がついていくんでね、っていうんで2倍の興行収入が見込めるっていうんですね、まあそういうふうなアニメ作品が多いわけですね。そのやつを拒否したような作品なんですよ。そして中身も非常に深い作品ですね。ちょっとね、アニメだから見ようかなと思った人はね、全然手足も出せない。そんな風な作品だったんですね。自分も昨年の8月に見ましてね、半年以上経ってますね。今でもですね、その解釈、それどうしようかなというのをアップアップしてるような状態です。ところが、それがアメリカ、ね、北米で受けましてね、千と千尋の神隠しがですね、3倍以上の興行収入になったというんですね。不思議ですね。また公開前にほとんど宣伝活動しないことも話題になりましたね。いつもですね、日程でね、バカスカとね、宣伝するんですが、全然宣伝しなかったんでね。公開した直後ですね、今日本当に公開日って感じだったんですね。そしてですね、見た人の感想を聞いてもですね、これはすごいって大絶賛があったわけでもなくてですね、自分自身もね、見たんですけども、すごいもの見たぞーっていう感想はあったんですが、もう果たして制作費回収できるのかななんてね、心配しちゃったんですね。ところがそれがすぐにですね、もう回収できてただけではなくてですね、公開から8ヶ月経った今でもですね、上映中で、さらに今回ですね、アカデミー賞を受賞したってこともありましてね、さらに公開が続くっていう予定なんですね。すごいですね。本当に宮崎駿監督、本当に素晴らしい快挙、おめでとうございました。ゴジラマイナスワンの受賞。こちらの方はですね、国際映画賞の方じゃなくてですね、史上初の視覚効果賞っていう賞で受賞されました。素晴らしいですね。視覚効果賞の方ですね、監督が受賞するっていうのはね、2001年宇宙の旅以来だっていうんですよね。 ハリウッドでですね、ゴジラが使われた時代にですね、日本の作ったゴジラがですね、世界の賞を取るっていうのがすごいですね。そして制作費ですね。まあ、だいたい日本でですね、21億6千万円だと言われてるんですよ。この金額っていうのはね、日本の映画社としてはすごい金額なんですよ。ですけども、それはですね、アメリカの10分の1、20分の1ぐらいなんですよね。そして、その予算でですね、ハリウッド映画を超えるものをですね、作ることができた。すごいですよね。やっぱりこの映画がヒットした要因はですね、ゴジラが非常に怖い存在であった。そこが描いたのが成功だったと思うんですね。この4月にはですね、ゴジラ VS コング新たな帝国っていうのがね、公開されるんですかね。予告でね、ゴジラとコングがですね、仲良くですね、走るシーンがあるんですかね。ゴジラこんなに早く走っちゃダメだろうと思うんですよね。やっぱりちょっとね、分かってないなと思うんですね。そして、ね、もう福島県民として嬉しいのはね、つぶあえいじ監督の作ったゴジラ、これがアカデミー賞を取ったってことですね。すごいですよね。東宝でつぶあえいじ監督はですね、特撮の神様って言われてますね。それで一方、黒沢明監督はね、黒沢天皇と言われてるんですよ。その二人がですね、スタジオをね、取り合いっこしてた。っていう話がありますからね。で、黒沢明監督はね、アカデミー賞を受賞したんですけども、つぶあえいじ監督は世界のつぶあやとは言われるんですが、残念ながらアカデミー賞に縁がなかったんですね。まあ、特技監督っていう特別なね、立場の監督だからしょうがないですよね。ですも今回のね、視覚効果賞、その特撮の部門ですよね。その賞で賞を受賞したってことですよ。あと、一般にですね、ゴジラマイナスワンのね、マイナスワンの意味っていうのはね、戦後ゼロになった日本へ追い打ちをかけるように現れたゴジラがこの国をマイナスに叩き落とすっていう意味だって言われてるんですかね。自分はちょっと違うと思ってるんですね。つばえいじ監督のゴジラ、これはゼロとしてありましてね。その前に日本に上陸したゴジラがいたっていう解釈してんじゃないかと思うんですよね。作品の時間的にも映画ゴジラではですね、1954年に東京上陸するんですよね。マイナスワンはですね、1947年の東京に上陸するんですよ。で、そこで科学技術のね、わだつみ作戦で撤退するわけですね。で、7年後再び上陸したのが、つばえいじ監督の作ったゴジラになるという形じゃないかと思うんですね。そういう意味で、つばえいじ監督にですね、尊敬を込めましてね、作り上げたゴジラだと思うんですよ。それが賞を受賞したってことですよね。そして、このアカデミー賞の時ですね、山崎隆監督の手のところにはですね、ゴジラマイナスワンのゴジラがいるんですが、それがですね、金色に輝いてるんですね。その金色に輝いてるっていうのはですね、実を言いますと、須賀川市の坂井雄二さんが、それが特別に作ったゴールデンのゴジラだったんですね。蝶ネクタイでしたね。ゴジラでしたね。それでね、手に持った状態で受賞が決まった。っていうので非常に嬉しかったですね。縁起物としてね、あのゴールデンゴジラ、自分欲しいななんて思っちゃいましたね。本当に山崎隆監督おめでとうございました。ぜひね、本当に続編作ってほしいなと思ってます。ということでですね、今回はですね、アカデミー賞でね、日本人が W の受賞。非常にめでたい日だっていう話でした。はい、それではまた次回よろしくお願いします。ぴょん吉のお宝の話をお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。